国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
朝日大学法学部も今日から授業開始なわけだけど、どうだった？
なんかまだ2年生って実感ないな。
あ、確かに、
入学したての頃のことって覚えてる？
あの頃はね、岐阜での生活が始まったばっかだったし、また大学についても全然わかんないことだらけで不安だった気がするな。
私は友達できるかなって不安だったよ。
それ一番わかる。でも大学っていろいろな地方から人が来てるから、友達になると日々新しい発見があって楽しいんだよね。最初は岐阜と沖縄の違いに驚いたな。
県外出身の新入生の人は岐阜と出身地の違いとか探してみると楽しいかもしれないね。
そうだね。
今日の放送は法学部2年の清香と、
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームみつおさんからの質問です。私どもは一人っ子同士で結婚いたしました。幸い男の子2人に恵まれ、家族としては幸せに暮らしているのですが、そろそろ両家の両親とも高齢になってまいりましたので、お墓の守りを含め先のことを考えるようになりました。そこで次男を妻の両親の養子とし、妻の姓を名乗らせることにより妻の家系を継がせていきたいと思ったのですが、仮に養子が認められるとしても妻と兄弟ということになってしまうため、これまでの母子関係が法律上どうなるのか心配です。またもし認められない場合、妻の実家の姓を残していくためには法的に他に手段はあるのでしょうか、教えてください、という質問です。さやかはどう思う？
すごく難しい相談だね。今の日本はまだ夫婦別姓を認めてないしね。別姓にしたとしても子供がどちらの姓を名乗るかっていうのも問題だよね。仮に養子が認められたとしたら、やっぱり姉と弟という関係になるため、母と子というこれまでの親子関係は戸籍上で生みの親として残るだけになるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にお越しいただきました。加藤先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、今日のご相談は、一人っ子である奥さんのご両親の姓を残すために次男を奥さんのご両親の養子にできるかというご相談です。
はい、
養子縁組については民法の792条以下に規定があるのですが、普通養子というものと特別養子というものの2種類があります。
はい、
簡単にご説明しますと、普通養子というのは実の両親との親族関係が残る養子縁組で、特別養子というのは実の両親との親族関係が終了する養子縁組です。特別養子は他人の子供を実の子供のように育てたいという要請や、育ててくれる親のない子の福祉という理念から創設された養子縁組制度でして、普通養子に比べると家庭裁判所の審判が必要であったり、養子の年齢が縁組の請求時に原則6歳未満でなければならないなど、普通養子の場合よりも要件が厳しくなっています。今回のご相談は他人の子供を実の子供として育てたいというような話ではないので、特別養子ではなく普通養子が認められるかについて次にご説明します。普通養子の養子縁組をするためには、養親というのは養子縁組によって養子の親となる人のことで、養う親と書きますけれども、この養親が20歳以上でなければならないですとか、年下の人が年上の人を養子にできないですとか、他にも養子になる人に配偶者がいる場合にはその配偶者の同意が必要ですとか、いくつかの条件があります、ただ今回のご相談の場合のように、祖父母を養親、孫を養子とする養子縁組は民法では特段禁止されていませんので、基本的には養子縁組ができるというのが回答になります、実際にも相続の関係などで祖父母と孫が養子縁組をするというのはまあまあ見られる例だと思います、次に養子縁組ができるとして、その効果がどうなるかということについてご説明します、まず苗字の問題ですが、民法810条本文に養子は養親の死を称するという規定がありますので、次男が奥さんのご両親と養子縁組をすれば、次男は奥さんのご両親の姓を名乗ることになります、それから相談者の方は奥さんと次男が兄弟になってしまうことになって、これまでの母子関係がどうなるのかということを心配されていますが、普通養子の場合、最初にも少しご説明したようにですね、法律上実の両親との親族関係は終了しませんので、奥さんと次男の母子関係は終了しません。でまた次男が奥さんの実子であるという事実も変わりません、ですので親子でもあり兄弟でもあるというのに違和感を感じられるかもしれませんが、実際にはまあそれほどの不都合は生じないのではないかというふうに思います、最後に今回のご相談内容からははっきりしませんが、仮に次男が未成年者の場合、民法818条2項の規定により次男の親権は養親である祖父母が行使することになりますので、その点はちょっと注意が必要かなというふうに思います、
今回は次男を普通養子にすることで奥さんの姓を残すことができるということですね。
本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にご回答いただきました。加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。 今回私が注目した判例は平成8年3月8日最高裁判決のいわゆる剣道実技拒否事件という判例です。
お、もしかして久しぶりに憲法判例？
うん、そう、今回の判例は憲法です。
確か宗教に関しての問題だったよね。
うん、講義で少し習ったかな。
うん、でもちょっと触れただけだし、だいぶ前だったからな、
う
ん、
あ、そっか、そうだね。では早速事件の概要から説明していきます。
はい。
今回の事件は Y 高専に通う高校生 X とその Y 高専との間で起きた問題です。 X の通う Y 高専では保健体育が全学年の必修科目とされていて、
うん、
第1学年の体育科目の授業の種目として剣道が採用されていました。高校生 X はエホバの証人という宗教の信者でした、うん、そして X はその教義に従い閣議である剣道の実技に参加することは自分の宗教的信条に根本的に相入れないとの信念のもとに Y 高専入学直後剣道の授業が始まる以前に体育の担当教員に宗教上の理由で剣道実技には参加できないことを説明しレポートの代替措置を認めてほしいと申し入れたのですが、うん、教員らは即座にこれを拒否しました。
え、なんで先生たちは拒否したんだろう、
うん、
こういうのって代替措置とかしてレポート提出とかは普通に課されるべきじゃないの？
うん、そうなんだけど、うん、Y 高専側の言い分としては X に対して代替措置を取ることで特定の宗教を支援することになるため、うん、あくまで実技の授業にこだわったみたいだね。
そっか、でも他の宗教信者からもそういう申し出があれば認めればいいと思うんだけどな、
うん、
結局 X は授業に参加しなかったんだよね。
うん、実際に剣道実技の授業が始まっても、うん、X は授業に参加しませんでした。しかし服装は着替え、講義、サーキットトレーニング、準備体操には参加し、うん、剣道実技の間はレポートを書くため授業内容を記録していました。でも結局 X は体育の単位を認めてもらえず減給留置とされ、翌年も同様に剣道実技の授業を拒否し2年連続体育の授業は単位不足とされてしまいました。
すごく真面目な生徒だったんだね、
うん、
それでも認めてもらえないってなんか納得いかないな。
うん、学ぼうとする意欲はちゃんと見られるもんね、
うん、
そして Y 高専は X に対し2回連続して減給にとどめ置かれたことから学則に定める退学自由である学力劣等で制御の見込みがないと認められるものに該当するとの判断のもとに退学処分を告知しました。
え、退学、うん、それはひどくない？
うん、そこで X は退学処分の取り消しを求める訴えを提起しました、うん、清香はここまで聞いてどう思う？
学校の考えもわからなくもないけど、
うん、
代替措置なしに退学は行き過ぎだと思うな。
あ、そっか、うん、
それに憲法20条の第1項にも、うん、信教の自由は何人に対してもこれを保障するとあるのに、
うん、
学校の対応はこの信教の自由を侵害しているようにも思えるな。
うん、そっか、私も退学はやりすぎだとは思うんだけど、うん、信教の自由を侵害しているとまでは思えないな、
うん、
もし宗教上の理由で代替措置を取ることを簡単に認めてしまえば、
うん、
剣道をしたくないっていう理由だけで宗教上の理由でとか言って休もうとする子も出てきそうだし、特別扱いなのかとか、うん、他の生徒のことを考えたら仕方のないことだとも思うし、
うん、
それこそ憲法20条第3項の政教分離に反すると思うんだ。
うん、確かに難しいな。最高裁はどんな判決をしたの？
難しいね、
うん、
一審では X の請求は棄却され、二審で請求は容認されました、うん、そこで Y が上告したのですが、最高裁は上告を棄却しました。
じゃあ最高裁では X の請求が通ったってことだ。
そうだね、
うん、
最高裁は剣道実技の履修が必須とは言い難く、代替的方法で教育目的は達成できる、よって信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を代替措置が不可能でもないのに、
うん、
何ら検討することなく学則に従い退学処分をした Y の措置は社会観念上著しく妥当性を欠く処分をしたと評するほかなく、うん、本件各処分は 裁量権の範囲を超える違法なものと言わざるを得ないとしています。
X の退学は取り消されたんだね。
うん、
よかった。けど信教の問題はすごく微妙なとこだね。
そうだね。本件は単位不認定による減給留置退学の処分について、これを裁量の問題として捉えた上で違法としました。今回の剣道鉄技拒否事件、皆さんはどう思いましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られてないような事件まで、様々な事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は現住建造物等放火未遂についての事件を扱います。さやかはこの事件について知ってる？
岐阜地裁で裁判員裁判が行われていた事件のことだよね。
うん、その事件のことだよ。
どんな内容の事件だったっけ？
岐阜市民病院の元看護師の女性が、同僚女性の住むアパートの部屋の玄関先に火をつけたなどとして、現住建造物等放火未遂罪などに問われた事件だよ。
そんな事件だったね。判決はもう出たんだよね。
うん、2012年2月9日に出てるよ。
おう、気になる。詳しく知りたいな。
もちろん今回は事件についてと判決を詳しく解説していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、この事件は2010年10月27日午後11時10分頃から同15分頃までの間、岐阜市内の2階建てアパートで、同僚女性が住む部屋の郵便受けに灯油を染み込ませた布を差し込んで火をつけ、玄関ドアを燃やしたなどとされます。
なんか悪質な事件だよね。
うんだね。でも判決で裁判長は、深夜や未明に繰り返し同僚の住居を狙った犯行を必要かつ悪質とする一方、乖離性障害によって行動を制御できない状態で犯行に及んでおり、精神疾患の影響はそれなりに大きいと認定したようだよ。
へえ、被告人は精神疾患だったんだね。
うん。
じゃあ裁判では責任能力などが問題になったりしたの？
それが被告人は犯行について思い出すことはできませんが、私がやったことに間違いありませんと起訴内容を認めており、そのため弁護士側は責任能力の有無については争わないとし、量刑が争点になったみたい。
なるほどね。
検察側は被告人が乖離性障害だった点は認めながらも、被告人の人格や性格に起因する犯行、罪の重さに相当な償いをしてから治療を受けるべきと述べました。また弁護士側は被告人が病を受け入れ、罪の重さを自覚している今こそ治療を受けるべきと主張しました。
どちらの主張もわかるな。それで判決はどうなったの？
懲役6年の求刑に対し、懲役3年執行猶予5年、ただし保護観察付きの判決を言い渡しました。執行猶予については再犯防止の観点から、刑務所で罪を償わせるよりも、入院治療を受けて精神疾患の改善に専念するのが相当とし、未遂による減刑をした上で執行猶予としたようです。
また事件を起こしてしまったら刑罰が課される意味がなくなっちゃうから、再犯防止は大切だよね。
私もそう思う。ところで現住建造物と放火罪については知ってる？
刑法第108条に規定されてるよね。
その通り。じゃあさやかに解説任せちゃおうっと。
よし、任せて。刑法第108条、現住建造物等放火。放火して現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物、汽車、電車、幹線または炭鉱を焼損した者は死刑または無期 もしくは5年以上の懲役に処するとされています。
現住建造物等放火罪は、放火して現に人が住居に使用しているか、または現に人がいる建造物などを焼損するという犯罪だよね、
うんうん、
放火の罪の中で最も重い刑が定められています。
現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物などを焼損した場合は、うん、109条の現住建造物放火罪になるんだよね。
うん、そうなるね。刑の重さも変わってくるし、うん、非現住建造物放火罪はまたの機会に解説しようと思います。
お願いします。
ところで、今回の事件のような放火の未遂罪だと
刑法第112条だよね。
正解。第108条および第109条第1項の罪の未遂は罰するとされています。未遂についての詳しい規定は刑法第43条44条に規定されています。
はい、
さて、皆さんは現住建造物等放火未遂事件を知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、ひよかの知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。それでは今日の朝日大学からの情報です。今日は朝日大学法学部学生及び朝日大学経営学部学生の保護者、ご家族の皆様への情報提供です。朝日大学法学部と朝日大学経営学部では、学生の状況を保護者の皆様へ個別にお伝えする機会を提供するため、毎年6月に保護者の皆様を対象とした教育懇談会を開催しています。この懇談会は法学部学生の保護者及び経営学部学生の保護者の皆様へ、両学部の日頃の教育活動内容や個別の学生の学業成績状況をご説明するとともに、大学生活全般について個別のアドバイスを行うための取り組みです。本年度のこの教育懇談会の開催予定をご案内します。本年度は昨年度と異なりまして、経営学部が先に開催されます。経営学部は6月16日土曜日午後1時から午後4時頃まで、また法学部は6月23日土曜日午後1時から午後4時頃までの開催を予定しています。
開催場所は朝日大学6号館です。全体に対する学部の概要、教務関係事項、生活関係事項、および就職関係事項等を説明し、その後各学生の指導教員による個別面談で各学生の学業成績状況をお伝えするとともに、学生に関するご相談に対して適切なアドバイスをセミナールごとにブースを設けて開催する予定です。保護者の皆様宛にはあらかじめ参加ご希望の有無を確認するために個別のご案内をさせていただいていますが、もしもまだご存知でない保護者の皆様がおられましたら、次の連絡先までお問い合わせください。本件お問い合わせ先は朝日大学学事課で、法学部教育懇談会につきましては電話番号 058-329-1079 まで、また経営学部教育懇談会につきましては電話番号 058-329-1077 までお電話にてお願いします。もう一度繰り返します。朝日大学法学部教育懇談会に関するお問い合わせにつきましては、電話番号 058-329-1079 まで、また朝日大学経営学部教育懇談会に関するお問い合わせにつきましては、電話番号 058-329-1077 までお電話にてお願いします。以上、本日は朝日大学法学部教育懇談会および朝日大学経営学部教育懇談会に関する情報でした。以上、朝日NOWのコーナーでした。 今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
なんかさ、オープニングで朝日大学法学部2年っていうのに違和感感じちゃった。
あ、わかるわかる。あ、清香は2年生で頑張りたいこととかあるの？
ね、資格を取りたいなって思ってるから、その勉強かな。放送局も引き続き頑張りたいって思ってるよ。さやかは？
私は2年生になると専門科目も増えてくるし、日々の講義に力を入れて頑張ろうと思ってるよ。
お、いいね。履修科目とかも決めなきゃだしね。
何の講義取ろうか迷うよね。あと春休み明けだと90分の講義がすごい長く感じて、慣れるまで辛い。
まずは生活のリズムを学校モードに戻さなきゃね。
ですね。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部の清香と
さやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。